口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、早速本日のゲストを紹介したいと思います。インディケーションのボーカルのビーロンさんです。
どうも、また来ました。
ビーロンさんとは、昨年、
はい、
2024年の5月、はい、6月にドラムのケイタさんと2週連続続けてご出演いただいてます。
そうですね、ありがとうございました。
お願いします、
はい。
ビーロンさん、ぜひ、自己紹介とバンド紹介もやっていただければ。
そうですね、はい。バンド紹介ですけども、前回も出させていただいたんですけども、インディケーションという、東京をメインに活動している、はい、ハードコアバンド、はい、ということで、はい、私ボーカルの、ビーロンと申します。よろしくお願いいたします。
ビーロンさん、質問があります。
はい、
リスナーの方に、はい、もちろん僕は分かってますけど、
はい、
ハードコアってどう説明したらいいですか？
それすごい難しいですめちゃくちゃ難しい質問が意味を聞きましたハードコア、それは完全に難しいですね。
完全難しいですか？
じゃあ自分らがやってるのは、はい、まあ、いわゆるニュースクールハードコアとか、うん、はい、海外でよく言われるのはメタリックハードコアとか、はい、うん、まあ、ナインティースハードコア、うん、まあ、元ベースがベース的にないナインティースハードコアをどう再構築していくかっていうことが、うん、我々の明確なインディケーションだったわけで、
まさにインディケーションだったことですね。
インディケートしてきたわけで。
なるほどね、はい、ちょっとね、ビロさん、ちょっと突然ね、
はい、
先日、
はい、
2回目なんですけど、うん、インディケーション見に行ったんですよ、
はい、ありがとうございました。
めちゃくちゃ良かったんですよ。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ良くて、俺普通そこまで、いやこんにちはとか見に来ましたって言うだけですけど、うん、終了後に俺ビーロンさん探しに行って、うん、俺ずっと言ってましたもんね。
いや、ありがとうございます。
めちゃくちゃ良かった。どうしたんですかって言ってめちゃくちゃ良かったですよ。本当にリアル東京ハードコアですね。
いや、あの時はですね、まあ、若干数日前に、うん、はい、まあ、どことは言わないですけど、はいはい、ちょっとポリスとちょっとやり合いまして、は
い、ちょっと待ってください。いきなりこんなこといいんですか？
いやいや、ポリス、
ポリスとどうしたんですか？
ちょっと、
はいはい、
まあ、自分所用があったんですけどもどこどこポリスが、
はいはいはい、
まあ、切られんのはいいんですけど、
はいはいはい、
ちょっと待てと、
はいはい、
いやいや所用があると免許証でも何でも渡すからって言ったのに、
はいはい、
なんだか知んないけど、
はいはい、
はい、いや待てみたいな。しかも俺駐車場普通にコインパーキング入れてるから逃げらんないじゃないですか。
はいはいはい、
もうなんとかポリスちょっとちゃんとして
っていうのがあって、
頑張ってもらってんですけど、
そっかそっか、その怒りが、そのライブ、
もうライブ入っちゃったんで、そのまま
マジでよくて、はい、でこれ、まあ、弦楽器隊が全員うまいのは当然として、
うん、
ドラムのケイタさんのグルーヴも最高でしたね。だから俺なかなかそこまで言わないんですけど、うん、もうずっと俺握手してたんですよ、うん、ケイタさんとビーロさんの、いやマジでよかったっすよって言って、うん、小葉さんにもずっと握手して、多分迷惑かれたと思いますけど、
いやいやいや、
最高でしたね。
あ、そうだ、ちょっとまあ、メンバー紹介
が、ぜひぜひ、
自分だけになっちゃったので、
ぜひぜひ
申し訳ないです。
はいはいはい、
それでベースが、はい、小葉さん、
はい、
バースプレイスでベース、はい、ロイヤルトゥーザグレイブボーカル、それなんといってもブラッドアクセスティバル、
はい、
クラブチッタで、
うん、
まあ2回、そうですね、はい、2回ぐらいは毎年やってる、
はいはい、
ビッグフェスですね、はい、ハードコアの、はいはいはい、まあ、知ってる人は皆さん知ってると思うんですけど、はい、歴史長いですし、
あれ、ビーロンさんが骨折して出たのってその時でした？
そうですね、一番、うん、ファーストショーがブラッドアクスフェスティバルで、
はいはい、
まあやばい段階で、
はいはいはい
松葉杖でやりました、ね、ライブ
だけど、それがもう不屈のハードコア精神を、あ、ちょっと待ってください、ビーロンさん、ごめんなさい、僕のせいでまた話が逸れていきそうなんで、
はい、
まずメンバー紹介
を、まずメンバー紹介を、
俺のせいだ、俺のせいだ、はい、はい、どうぞ。
で、
はい、
高柳さん、ああ、バースプレイスベース、うんうん、はい、ケイタ君、
はい、
はい、ドラムス、
はい、元セーブルヒルズ、
はい、元セーブルヒルズ、
はい、ビーロンさん、あとギターの方ですね。
あ、そうですね、今丸山くんがお休み中で、今アメリカもね、ずっと帯同してくれた、うん、ソリティュードはスリープレスナイズのゲンちゃんが今サポートで弾いてくれてます。
めちゃくちゃうまいですよね。
めちゃくちゃうまいです、うん、コーラスもすごいでかい声出してくれるんで、うん、もう助かってます、う
ん、ちなみにこれ前回もビーロンさんお聞きしたんですけども、
はい、
このいわゆるこうインディケーションを始めるときに、
はい、
どういうような音楽性を狙って、はい、みんなで集まったんですか？
そうですね、まずは、まあ、とりあえず自分がバンド始めるっていう、前回も言ったと思うんですけど、うんうん、 なかなかそのバンドを始めるよりもちょっと仕事にフォーカスしたりとか、うん、まあ趣味にフォーカスしたりとか、
うん、まあ、ビルさん趣味って、
あ、趣味は結構あるんですよ、はいはいはい、薄く広くみたいな俺、はいはいはい、そんな感じなんで、
はいはいはい、
野球好きだしサッカー好きだし
そっち系ですか、スポーツ系、
いやいやスポーツ系だけじゃないですよ、ケリーマクゴリガルとか、ああいうあの辺のああいうあの系わかりますよね、
わかりますのところから、ああ、またバンドに十何年ぶりに、まあ、
そうそうそうですね、
やっぱりあれですよね、このなんか今僕あの着てるんですけども、はい、あのやっぱ伝説的なハードコアバンドのステートクラフトからも大好きで、
そうですね、はい、もちろんあのライブも何回も若い頃見ておりますし、はいはい、
でそれをこう現代的にハードコアを再解釈しようという、
そうですね、なるほど、同じことやってたら意味ないんで、はいはいはい、あの、まあ、それを解釈して自分らで咀嚼した、まあ、また新しい、うん、メタリックニュースクールハードコアをやっていこうっていう、
はい、いわゆるもうポストモダンニュースクールっていうか、
まあそうですね、あ、それポストメタル意識してますか、
そこは、そうそうそうそうそうそう。だからあの最近、うん、あのライブ見た感じで言うと、
はい、
なんか音としてはすごく伝統的でありつつ、はい、やっぱこう新しいこう革新性があるっていうのはインディケーションのすごいところですよね。
ああ、ありがとうございます、
ね、本当に。でかつもうみんなのこうなんか決めのポーズもね、やっぱり最高ですよね。
ありがとうございます。
本当に。で、すごい多分本場のアメリカとかでも受けが良かったんじゃないかと思って、でね、
はい、
でこれちょっとこの話したいんで、
はい、
ぜひちょっとリスナーの方にその話する前に、
はい、
ぜひ僕が気に入った曲をちょっとかけたい。
うわ、わかりました。
まず最初にあのインディケーションでクレンズユアマインドという曲を本当に最高なんでかけたいので。はいはい、ビーロンさんからちょっと曲紹介お願いしていいですか。
はい、はい、アルバムの、はいはい、2曲目ですかね、
はい、そうですね、
はい、
う
ん、Cleanse Your Mind で、はい、フューチャリングヘブンシャルバーンマルコス。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
ということでビーロンさん、これあのリスナーの方がこうすげえ気に入ったらまずはどうしたいですか。サブスクでいいんですか最初は。
そうですね、はい、いっぱい Spotify とか、ね、まあまあ、どこにもありますんで、ね、はい、
あのぜひビーロンさん、これせっかくですから、はい、アメリカのツアーの話する前にもう一回ちょっとデビューアルバムの話だけ、
はい、名前、わかりました、
はいはい、アタラクシア・オブ・ザ・フェニックス、
はい、
これ要するに不死鳥のように
そうです、ね、
ハードコアや、はい、あるいは日本のシーンとか、
はい、
そしてビーロンさんもこう復活を遂げるっていう、ね、
そうですね、まあ、バンド全体も含めて、はいはい、ね、相対的に考えて、
ね、
まあ、アトラクシアなんで、まあ、うん、そうですね、
はいはい、ね、皆さんぜひこれすごい豪華なあの有名バンドのメンバーもこう参加してるんで、
はい、
ちょっとだけ、
はい、
あの紹介していただけると、
はい、そうですね、うんうんうん、まずはそうですね、
やっぱりヘブンシャルバーンですかね。
あ、まあ、ヘブンシャルバーンなんでって、ね、インディケーションはまあ2002年から始まったバンドなんですけども、はい、なんでヘブンシャルバーンがっていう一般の方多いと思うんですよね、うん、はいはい、例えば、まあ、メタル寄りの音楽性を聞いてたから、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、ヘブンシャルバーンってもともとところドイツのライフフォースから出してて、もともと
国民的メタルバンドと言っていいですね。
まあそうですね、彼らもね、はい、
うん、
はい、
うん、
まあ、あのハードカーのカバーとかもやってるんですよ、
はいはい、
で、まあ、自分前あのクリスタルレイクというバンドでボーカルやってたんですけども、はいはい、うん、そこで対バンもしてますし、はい、あのブラッドアックスとしても招聘したりとか、
うんうん、
あと自分も20代ですかね、うんうん、あのギターのマイクとちょっとやり取りしてた時期があって、で彼と初めて会ったのがそのキャリバンの初来日の時で、
はいはいはい、
そのヘルプのギターで来て、
相当前です
ね、いや前ですね、かなり、ね、2000、ね、もうちょっと覚えてないです
けど、
ね、でキャリバンのヘルプで来たんですよ、
はい、
でマイクじゃないみたいな話しかけたら、はい、あ、そうだよみたいな、みたいになって、でライフフォースの社長さんも来てて、はい、名刺もらったりして、
いや別さん一つ一つの言葉遣いが最高ですね。
あ、本当ですか。
本当本当に、あのちなみにあの、はい、話戻しますと、
はい、
さっきねリスナーの人にも聞いてもらいましたが、
はい、
本当に息継ぎもしないような、
はい、
本当にライブ再現するのはむちゃくちゃ難しいでしょ。
そうですね、まあ、うん、昔の俺知ってる人ならわかると思うんですけど、うんうん、はい、未だになんかもういきなりダッシュしちゃうみたいな、
それは例えばクリスタルとディメンションの時とか、
そうですね、はい、2006、2005とか、うんうん、あの辺ってもう飛ばしまくってたんで、
はいはいはい、
1曲目じゃあザ・バーデンとかなったら6分30秒から入るんで、
はいはいはい、
それのなんか残像みたいのがあって、
そうですよね、めちゃくちゃ俺ね最初見た時ビーロさん怖かったですからね、2000年初頭。
そうですか。
この話しましたけどね、かといって MC になるとなぜか野球の話をする。
あ、そうなんですね
これ何なんだろうみたいな、
なんで野球の話しちゃうんですかね野球興味ないっていう 人もいますからね。なんならサッカーに変えてもいいんですけどね。
で、話戻すと、はい、皆さんこのボーカルスタイルっていうのは、はい、やっぱ極限まで自分と戦うっていうところがあるんですか？
そうですね、はい、で自分の、うん、まあ、スタジオから入ってる時から120%で出してますね、
うん、はいはいはい。でもこれライブで再現しようとすると、はい、やっぱり、まあ、ビルさんあれですね、やっぱ 1,2 曲目から T シャツ脱がないとダメですね。
そうですね、これ気合が入んないんですよ。これ別になんかエカちゃんとかみたいなもんで、
まさか、
はい、
HC のミュージシャンから、はい、江頭さんの名前が出るのは、
江頭ちゃんとかもう気合い入れてんじゃないですか。一発にこのかけてる、
はいはい、
もう俺も一曲とか一秒とか一言葉にもうかけてるんで、はいはい、
でステージ降りたら冷静沈着
な、冷静というかもうあの動けなくなっちゃって 疲れちゃって
、うん、なるほど、そうなんですね、はい、だからその分でもあれでしょうね、あのアルバムでレコーディングをそのまま再現しようとすると、
はい、
相当なこう力でこうぶつからないといけない。
そうですね、ステージがありますから ね、やっぱり動いてるバンドが好きな個人的な意見ですよ。動いてるとなんかもちろん別にあのしっかり歌ってるバンドもいますから、うんうん、あのそれはそれでいいと思うんですよ、
うんうん、
で自分もやっぱ崩さないで動けたらのがベストなんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっとやっぱりまだあの甘いんでしょうね自分のスキルが、はい、
なるほど、うん、でなんでこのぶつかるって話をしたかというと、
はい、
ここら辺からせっかくですんでこの前あのアメリカツアー行かれたということで、
あ、そうですね、
でちょっとぜひその話したいんですけども、
はい、
あのビルさん実は、はい、僕数ヶ月前に、
はい、
あのあるメタルバンドのインタビュー読んでたんですよ、
はい、
そんならやっぱりアメリカっていうのはもうとにかく体としてでかいからメタルとかハードコアっていうのはもう本当にこう力と力だからもう本当にもう何ですか手加減なしでもうぶつかるしか相手あいつらを満足させる方法がないって言って、
まあ、でかいですね、まあ、自分も別にアメリカ初めて行ったわけではないんで、
う
ん、
何度も行かれてるけど、
はい、いや、うん、そんな何度もは行ってないですけどやっぱライブ中心で見てるんで、うん、2000年代とか、はいはい、うん、今なんか喧嘩勃発したりとか、うん、そういうライブも見てるんで、でも20代そこらだとちょっと怖いじゃないですか、うん、アメリカ行って、
うんうんう
ん、なんか荒れてるなみたいな、うんうん、外目から見て、
うんうんうん、で今回は、うん、ちなみにいつぐらいの期間で行かれたんですか？まず、は
い、だいたい10日ぐらいですかね。
10日ぐらい、
はい
はいはい、何月から？
4月の、ちょっと自分も結構記憶が、
中旬ぐらいから、
いや、23ぐらいに出たかな、はい、
だから、ゴールデンウィーク前、
そうそうですね、
までってことですね。
祝日も確かありましたね。29日とか祝日だったかな、
はいはい、で実はですね、はい、イーロンさんから事前にものすごくたくさんのエピソードいただいているんですが、
これ話せるのかな、
です、はい、ですがまず最初に、
はい、
あのこうまとめとしてどうでした？向こうの受けというか。
いや、かなりリアクションもらいました。
マジっすか、
はい、
あのちなみにあの場所によって地域差があったりしました？受けに、それも、もう全般的に。
いや、一応受けっていうか自分的にはライブやってる時って結構酸欠になっちゃって、
はいはい、
あ、前が見えないっていうか霞んでるっていう自分の表現取るんですけど、
はいはい、それは精神的にもそうだけど熱気のほど湯気がすごい、
酸欠になっちゃった。あの時もあの暗食も朝すごかったと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと、元ベイスターズの梶谷ばりの汗が出て
しまって、ちょっと待ってください、ここでまさかの
梶谷がかなり汗で痩せちゃう、その同じ体質なんですよ。
ちなみにビーロンさんは、はい、僕の情報が正しければ酒飲まないですよね？
そうですね、お酒は飲まない
ですね、飲まないですね、はい、だからその後もちゃんと水かなんかでして、
そうですね、
酒でこう
デトックスというか、
まあすごいリアルストレートエッジですね。
いや、
ね、
ストレートエッジストレートエッジじゃない、
はい、でちなみにこうあのアメリカで、はい、今回あの曲なさったっていう感触としては、はい、どうでした？
いや、びっくりしました。
びっくりした、
はい、
はい、というのは、
いや、まず、うん、まあ、レコードはそのデイズからアメリカから出してますけど、はい、どれぐらい浸透してるかって、
は
い、そんなのってわからないじゃないですか実際。
なるほど、
まあ、コバさんはやっぱりアメリカから出したんだったら、うん、絶対アメリカ行こうよっていうお話だったんで、うんうんうん、でみんなで行きたいねぐらいに言ってたのが、はい、まあこんな早くやってくるかっていうか、
うん、
マジかみたいな、はいはい、なったんで、
ええ、
うん、まあ、びっくりしましたね。最初本当かなと思って練習の後、うん、いやーこの LDB フェスと決まったから、なんか誘いあったからみたいな時、みたいな。
せっかくだから、はい、LDB フェスもちょっとご紹介いただけると。
あ、まあ、LDB フェストっていうのは、はいはいはい、あのケンタッキー州の、はい、ルイビルという町、
はい、
トム・ハンクスが、高校時代を過ごした。
ちょっといいですね、
余計な情報ちょっと入っちゃいますね。
いやいやいやいや
やばいな、これまた越しちゃうな時間。
いやだ、ちょっと待ってください皆さん、このそのトム・ハンクスを後で伏線回収される
わけです
よ、はいはい、ターミナルとかに繋がるとか、はい、そういうネタが
ちょっと長くなっちゃうんですね、はい、これあれ、まあ、で、あ、LDB フェストですよね。
そうそうそうそう、
はい、LDB フェストは
出てきたんで、
はい、1日目2日目、はいはい、2days の、ハードコアのフェスティバルですね。
なるほど。で、インディケーションが出たのは
2日目です。
2日目、
はい、
あ、じゃあ相当いい順番ではあったんですね。
早めだったんで、結構まあ良かったというか、ただ転換が10分しかなかったんですよ。
すごい。それリハなし？
いや、もちろんリハなしです。
あ、じゃあサウンドチェックも返しだけしか、
いや、もうわけわかんない、もうはいはいはいはいみたいな。
すいません、ちなみにベースとかギターの音ってどうやって作る？
いや、一応もう出してますけど、もうすぐもう言われてたんです、それ、早く転換しろっていうのは、で曲も削らなきゃいけなかったんで、
あ、元の
予定してたり、削りました、もう無理だってなって。
何分の出番？
確か20分ぐらいだと思うんですけど、絶対遅れられないっていう。
4曲
何曲やったっけな、カバー含めて、ポイズン・ザ・ベルのカバー含めて、
ポイズン・ザ・ベルね、
5曲、うん、イントロ含めて5曲ぐらいだと思うんですけど、でも疲れるじゃないですか、結構もう結構最終盤だったんで、1日目で疲れちゃってるんですよ、もう、
はいはい、
結構見て休んでとかやってたんですよ、ホテル近くだったんで、でもやっぱりなんか疲れてたんですよ、ね、やっぱ、
はいはい、
でもこんなとこまで来て、ルイビルでアジア人なんか一人もいないし、これかまさないとバカじゃないのみたいな、あれじゃないですか、もう何でもありだと思って、そしたら、まあ1日目は結構話しかけてくれる人もいたんですけど、
あ、そうですか、
はい、あ、インディケーションじゃんみたいな、
あ、もちろん顔と T シャツで、
いや、多分アジア人がいないから、
なるほど、
そんな多くはなかったですけど、
へえ、あの、皆さん、ちょっと僕のね、はい、あの知識においては、はい、やっと今アジアで、はい、ハードコアとかメタリックなやつが出てきたじゃないですか、はい、いくつか、
はい、
でもそのフェスに出たのはもう一組だけ、
まあ、アジアから初めてですね。前年のヘッドライナーがヘイトブリードなんで、
あ、ヘイトブリード、
はい、確か
ヘイトブリードが、ね、あの最後春ぐらいなイベントなんですね。
そうですね、
すげえでかいんですよ。
自分もちょっと知識不足だったんで、いろいろ調べたんです、LDB について、はいはい、年々大きくなってきてて、
2025年はどれくらいの大きさだったんですか？
2025年はなんかすごいでっかい体育館みたいなところです。鬼でかいっす、まあ、でとりあえず後ろの出口が物販なんですけど、はい、でかすぎて、もう後ろから見ると米粒みたいな。
じゃあ僕今すいません勝手に幕張メッセを想像してたんですけど、それよりでかいみたいな。
いや、
幕張メッセ、
高さが幕張の方がありますね。
あ、高さ、でも広さはそう、
いや長さは相当感じましたね。
マジで？
体感で。
アメリカのハードコア文化ってさすがですね。
そうですね、
さすがだ。
でやっぱり周りに駐車場がいっぱいあるんで、
はいはい、
でみんな物販買ったら、はい、とりあえず駐車場にぶっ込みに行くみたいな。
そうなんすか。
楽ですよね。
日本だったらね、ロッカールームで全く空いてないからどうしようかって感じで手持ちしてますけど、それで10分間 の, あの転換しかなくて、結果は最高でした。
最高でしたね。
マジ
っすか。ちょっとなかなか本当、YouTube ってすごい母体で、まあ、いろんな画像の母体あっていいとは思うんですけど、やっぱ生で見た人が、その体感してくれると思うんですけど、その同時にスイッチっていうアプリを使って、はい、自分らがライブやった後にすぐなんかダイジェスト画像とか後ろで出すんですよ、メディアチームが。
はいはい、すげえ。
後ろでやってて、
はいはいはい、
そこのチームが全部動かしてて、
はいはい、
でもう一応告知で何時頃出るっていう生配信がもうされてて、はいはい、まあ、世界中で見てたと思うんですよね、はいはい、多分、はい
は
い、で日本人の友達とか、友達っていうか、まあアカウントからインディケーションこんな時間って言ったら、結構見てくれた人がいたみたいで、夜中の2時20分だったんですよ、日本。
あ、13時間でしたっけ、時差。
そのぐらいありますね、中西部なんで、トランジット、3時間時差です、カリフォルニアから。
皆さん、これね、ちょっと本当にミーハーな質問ですけど、
はい、
そのステージの後ってもうもみくちゃにされたでしょ。
いや、もう、あ、てかポイズンザイルのその、まあ、ナーディって曲、はい、もうちょい名曲なんで、
カバー、
はい、カバー、はい、そこの時にすんごいでかいやつが乗ってきて、それ画像見てもらえば分かるんですけど、
乗ってきた、
はい、パイロン、パイロンって分かりますか、ね、
はいはいはい、分かります、
はいはいはい、まあ、パイロンとハードコアの、はい、まあ素敵なっていうか、
はいはいはい、
みんなかぶさってくるやつで、
あー、
来たーみたいなのが来て、俺膝抱えてるじゃないですか、
はいはいはい、
うおーみたいになって、
はいはい、
はい、いやもちろん嬉しかったんですけど、はいは
いはい、バックステージの後でもほらそこら辺歩いてたら次々なんか握手とかハグされるとか、
そのライブの後になんかわーって湧いたんです、はいはい、なんか、はい、それがなんか残像で残ってて、
あもう酸欠の中でも
そうそう なんかちょっと残ってて、でその後あのコバさんとあの、うん、ケイタ君がそこぶっぱいかなきゃっつって、俺は足痛いから、
えら
っ俺、はい、足痛いから動けないから椅子に座ってたんですよ、はい、あやべえこれ氷に冷やさないとって、で向こうの LDB は救護所があるんですよ、
はいはい、
怪我前提なんで、
はいはい、怪我前提
救護所があるんですよしっかり、
あのほら日本だったら熱中症前提で救護班って言いますけど、はい、向こうは怪我前提なんだ、
怪我前提なんで救護所があって、はい、あと面白いなと思ったらちょっと話飛んじゃうんですけど、はい、まあ、ピアノイズって向こうのレーベルあるんですけど、はいはい、プリクラコーナーみたいなのがあって、
ちょっと待ってくださいよ、
LDB フェスでロゴが入った、はいはいはい、このプリクラをあの撮れるんですみんなで、はい、で俺らも撮ったりして、
ちょっと待ってください、あの話があまりにも面白すぎて、はい、台本が20行ぐらいあるんですけど1行しかまだ、
これ無理ですね、
ちょっと待ってください皆さん、最後にあの1曲だけかけましょう、はい、せっかくだから、うわこれどうしようかなと悩んだんですけど、これインディケーションのレネサンス、はい、ぜひちょっと紹介したいんで、
わかりました、
これまたビーノさんから曲紹介してもらっていいですか、
はい、はいはい、アルバムの曲、レネサンスフューチャリング、マインドフォース J です。
ということで今お聞きいただいているのはインディケーションのレネサンスなんですけども、ビロさんあのせっかくですんでちょっと時間短いんですがライブ告知などお願いします、はい、
まあ、短時間でちょっとあの、はい、全部言いたいんですけどちょっとなかなか対バンまで全部言う時間がないんで申し訳ないんですけども、はい、9月23日、はい、
明日ですね、
はい、明日、うん、大阪のビヨンド、うん、まあ、一応レコ発締めとして、うん、海外勢、うん、スナミ、アウターポケット、うん、出ます。でインディケーション大阪初めてなんで、あ、楽しみにしてます、はい、やっと行けるんで、であと10月11日アンチノック、これレーベルメイト、はい、ミリテアインクのサントレットのレコ発、うん、これエンズイックも久々一緒で、出させていただきます、はい、で今決まってるのが、11月9日、中野ムーンステップ、ジョブスピリットエンドインブラッドのケイ君の企画、現状今ここまでというところです。はい、
じゃあちょっとあれしましょうかね、ちょっと大阪には行けないんですがアンチノックか中野でまたビーノさんお会いしたいと思います、
はいはい、ありがとうございます。
じゃあぜひあのビーノさん、あのさすがにプリクラの話で終わるともったいないんで、
そうですね
ちょっと自習
プリクラの話で終わっちゃったらちょっと、ね、
はい、ちょっとあのただこれリスナーの方は分かったと思うんですけども、
はい、
このインディケーションというなんかすごいサウンドのボーカリストがめちゃくちゃすごい面白い方っていうことはすごい
これ面白いですかね、
印象に残ったと思いますんで、ビーノさんこのままのインディケーションの流れで、はい、自習もということでよろしいでしょうか。
分かりました、ありがとうございます、
はい、ということで本日のゲストはインディケーションのボーカルのビーノさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。